おはようございます。初めに短くお祈りをさせてください。父なる神様、今朝も私たちをそれぞれの環境からこの週の初めの日、教会へと集めてくださって、共にあなたの御名を讃えることができますことを感謝をいたします。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいると、今復活の主ご自身がこの場にご臨在くださっていることを信じます。主よ、あなたからの御言葉を待ち望みます。そしてその御言葉によって私たちを生かしてください。どうか、あなたの恵みによって、この一週間も始めさせていただくことができますように。語るものは本当に足らないものですから、どうぞあなたが憐れんでくださって、またどうかあなたご自身が御言葉を通して一人一人に語ってくださいますように心からお願いをいたします。おいだねして、また期待しながら、私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう早いもので、今年度4月を迎えたと思いましたらば、もう1ヶ月が終わろうとしているんですよね。で、今月は4月1日がイースターで最初の日曜日でしたから、今日はもう5回目の日曜日を迎えていることになります。で、私も今月に入ってここでお話しさせていただくのは4回目になるんでしょうか。けれども、まだまだなんか毎回その準備には苦労をしていますぜひ引き続き皆さんのお祈りをいただけたら感謝だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、また支えていてくださっていること本当に感謝しています。普段は私たちが用いている聖書教育の箇所からコリントの信徒への手紙一応ご一緒に聞いているわけですけれども、今日はですね、ちょっとこの時間ではそれをこう使わないでですね、ちょっと私がいつも、この御言葉は大切な御言葉だなと思っている聖書の箇所をこう選ばせていただいて、で、その箇所からちょっとお話をさせていただきたいなって思いました。で、それは皆さんがご存知のように、私は平日はFEBC というキリスト教の放送局で今はパートタイマーというか準職員のような形で勤務しておりますけれども、それまでは、4年前まではですね、フルタイムで働いてきたんですね。で、その FEBC の私の直接の上司であった小林八郎さんという、元牧師でもあったんですけれども、その方がよくこの聖書の言葉をスタッフ祈祷会などで取り上げて話をされていた、その言葉を思い出しましたので、そこからまた今日ちょっとご一緒に味わわせていただけたらなと思いました。実はその小林さんはこの2月に施設にずっとおられたんですけれども、天に召されたんですね。で、そんなこともあってちょっと思い出した御言葉でもあります。それは先ほど読んでいただきましたヨハネ福音書の10章の16節の中で、この囲いに入っていない他の羊、それをも私は導かなければならないとイエス様はおっしゃった、その御言葉です。で、この御言葉っていうのは、イエス様っていうお方がどういうお方なのか、で、そしてそのイエス様にこう従うっていうことはどういうことなのか、で、そのことをこう強く教えてもらっている、そういう言葉かなっていうふうな気が僕はしています。で、僕自身のことをですね、ちょっといつもご紹介させていただくときには、他のところではですね、この FEBC のことも ご紹介させていただくことが今であったんですけども、考えてみればあまり川越教会に招かれてからそのことを話しする機会もなかったなと思って、ちょっとそのことも含めながらですね、ちょっと話もしたいなと思いました。 あと、まあ州法の関東言のところにもFEBC のことをご紹介する文章を書かせてもらったので、後で見ていただきたいなと思います。FEBC っていうのはもう65年以上もその日本での働きは続けられているキリスト教のこの超教派の教派を超えた伝道団体なんですね。で、もともとはラジオで放送していました。で、今もラジオ放送はしています。と同時に今はインターネットでもそのほとんどの番組が聞けるような形でなっておりますので、まあ、ラジオとインターネットで伝道の放送をしているという、まあ、伝道団体です。で、まあ、聞いてくださる方どのぐらいおられるのかよくわからないんですけれども、でも毎月必ず300通ほどのメールとかお手紙とかをいただきます。ですからその背後にはかなりたくさんの方が聞いておられるんだろうなって思うんですね。でもちろんクリスチャンの方々もたくさん聞いててくださっているんですけれども、でもまだ一度も教会に行ったことがないっていう方の方がずっと多いです。私たちはこのようにして毎週礼拝を捧げていることが、まあ、もしかしたらば普通になっているかもしれませんけれども、でも本当クリスチャン人口って日本ではまだまだ少ないですよね。カトリック教会も含めてもおそらく人口の 1% に届かないんじゃないでしょうか。ですからその中でこの礼拝生活を送れているっていうのはもうそれ自体本当に大きな奇跡だと思います。恵みですよね。で、この FEBC を聞いてくださっている視聴者の方からのお手紙やメールではまあ、いろんな方ももちろんおられるんですけれども、こういう方がおられます。自分は教会に行きたいんだっていつも思っているんだけれども自分の夫の反対やお姑さんの反対があるので、まあ夫が元気なうちはとても教会行くことはできないだろうと思っていると、あるいは自分はずっと外になかなか出ることができない病気を抱えているので教会という人が集まるところにはなかなか行くことができない。ですので今はこの FEBC を通して聖書の言葉を聞くことを楽しみにしています。また FEBC から流される日曜日の礼拝番組を聞きながら自分は礼拝を捧げています。本当の礼拝にいつか行けたらいいなと思いますという方々も少なくないんです。で、FEBC はそのような方々からの、まあ、声であるお手紙やメールに全て基本的にお返事を差し上げています。で、まあ、放送というとですね、放送なんていうとこう送りっぱなしって書きますから、一方通行のようにこう思いがちなんですけれども、もう FEBC はもう初めからその返信、お手紙に対しての返事を書くっていうこともとても大事な宣教の技なんだっていうことをもう徹底して教えられまして、私たちスタッフだった者もたちもそのことのこうある意味こう訓練も受けてきました。で、もちろん匿名でお手紙書いてくださる方もいらっしゃるから直接顔と顔を合わせることはまずないわけですね。ですけれどもだからこそというのか本当に心の内側をここでしか言えませんと言いながら書いてくださるお手紙も少なくありませんし、目に見えない教会がここに実際にはあるんだな、開かれているんだなということを思いながら仕事をさせていただいてきました。で、その中からですね、ちょっと最近、まあ、月刊誌でもちょっとご紹介されていたようなお手紙なんですけれども、短いものをまずちょっと2通ほどご紹介させていただきたいと思います。1通は、60代の男性の方です。こういうお手紙でした。 統合失調症になって39年が過ぎました。思うのは、日本という国は社会的弱者にとって厳しい国だなということです。私もこの病気になって仕事はしましたが、独身を通してきました。そのため、身近な人からあらゆるいじめとからかいを受けました。根が真面目で、根性と努力でどうにかなると思っていたように思います。63歳になった今も、それにも限界があると分かってきました。確かに聖書は、神様とイエス・キリストについて書いてあります。しかし、この神様は、本当に困った時に呼べば、答えてくださる神様なんでしょうか。そこなんです。そこにもう一つ確信が持てないのです。もしそれが持てたなら、統合失調症でも乗り越えていけるような気がするのです。こう書いてきて今思うのは、自分がそう立派な人間ではないと分かってきたことです。しかしだからこそ、神様しか頼る方がないのも事実です。イエス・キリストは本当に頼りがいのある方でしょうか。もう一通は、多分これ女性の方だと思うんです。年齢はちょっとわかりません。聖書を読むにあたり疑問があってメールしました。子供の頃からマイナス思考にとらわれる、そのことから逃れられません。過去の聖書を読んだ経験から、また読んでも結局自分の考えのままなのではと思ってしまうのです。信じきれない私をお助けくださいと祈って結局信じきれないままなのです。委ねきれない私をお助けくださいと祈ってうだうだ心配していたりもします。布団の中で神様に不安な気持ちをお話ししたりします。でもお話ししても何も委ねていないし、心配も抱えたままなのです。聖書の言葉ですね。聖句を信じきる、神様に任せるという決断が必要でしょうか。神様は無理に私の意思を変えられないということを聞きます。けれど、いつまで待っても自然には意思は変わらない気がします。こういうメールでした。3つをご紹介しましたけれども、私はもうどちらも信仰を求めるがゆえの真剣な真摯な問いだなって思いました。もしかしたら私たちがいつの間にか忘れかけてしまっているような自分自身の内面の問いかけがここからなんか聞こえてくるような気がしました。ここに聞こえてくるのは、まあ共通しているかもしれませんけれども、信じたくても信じられないっていう悲しみであり、またその苦しみですよね。みんなのように私も信じることが簡単にできたらどんなに楽だろう。でもどうして自分はそれができないんだろう。私は結局信仰を持つことなどできない人間なんじゃないか。神様から自分は選ばれていないんじゃないか。そういう問いがあると思うんですね。で、私たちも信仰をすでに持っているものは、そういった方たちに対して何とお答えできるんでしょうか。ここで問われていることって一体どういうことなのかなって考えたんですけど、それは不信仰との戦いだよって言って、簡単に済ませられたら楽なのかもしれませんけれども、どうもそれだけではないと思うんですね。で、考えてみたいと思うんです。私たちは、そもそも私たちは自分の力とか自分の努力とか自分の悟りのようなものでイエス様を主と告白できたでしょうか。そうではないんじゃないでしょうか。私たちは先ほどのこのお手紙のように、時に 本当にこう自分自身のこう弱さをこう突きつけられて、もうため息しか出ないっていうか、本当に絶望的になってしまったり、もう自分と神様とはもうつながれることなんかないんだって、もう自分はダメだっていうことを、自分自身はある意味こう真剣にこう自分の内側をこう見れば見るほど、そういうふうにこう思ってしまうってことが時にあるんじゃないかなって思うんですね。けれどもイエス様は私たちに、何よりまずイエス様の方から、私は良い羊飼いであると、私は羊を知っているっておっしゃってくださっているんですよね。今日のヨハネの福音書の10章の言葉です。私たちは自分がどんなものであっても、本当にこう迷いやすい羊のような存在であっても、イエス様はあなたのことを知っていると、イエス様に私たちはこう知られているっていうことをイエス様はおっしゃっていると思うんですね。でもそう言われても実感が持てない、ピンとこないっていうことがあると思います。そうですよね。信仰っていうのは、いわゆるこう思い込めばいいっていうこととはこう違いますから、それは無理もないと思います。とても自分は、イエス様っていう方が良い羊飼いであったとしたって、その羊飼いに飼っていただいている羊たちの群れからは自分は外れている存在としか思えない、そう思えてしまうこともあると思います。でも実はイエス様は、私はあえて言いたいって思うんですけれども、そういう私たちのこと、そういうあなたのことを無視しないどころか、そういうあなたとつながりたくって仕方がないお方なんじゃないのかなって思うんです。なぜそんなことを言うかって言いますと、イエス様はこのようにおっしゃっているからです。私はこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、その羊も私の声を聞き分ける。十章の十六節の言葉です。この囲いに入っていない羊も私は導かねばならないってイエス様はおっしゃっているんです。これ以前の口語訳聖書では、囲いにいない他の羊となっていました。私は今回ここ読んでいて、ハッとしたことがあったんですね。それはこうイエス様の心にちょっと触れたようなこう気がしたんですけれども、なんでね、イエス様はまるでね、こう今までずっとこう私は羊の門であるとか、私は良い羊飼いであるとか、こうずっと十章の初めからこうおっしゃってきているんですよね。でその、最後のところでこの囲いの入っていない羊の話をこうされているんですけれども、なんでね、イエス様はまるでこう付け足すかのようにして、この囲いに入っていない羊っていうことをおっしゃったんだろうって考えていたときに、付け足しのようにって今僕言いましたけども、それはもしかしたらば付け足しなんかじゃなくって、むしろそのことをこそ一番おっしゃりたかったのかなって思ったんです。どうしてそんなことを考えたかっていうと、ちょっと例えがいいかどうかわからないんですけれども、学校とかね、会社とか、校長先生や社長さんがなんかみんなを集めてこうお話をされるっていうことがあると思うんですけれども、その時にこう、訓示とかね、あるいはこう社員に対してこう正式にこう伝えなければいけないことっていうのがあったとすれば、まずそのことをこう言いますよね。でそういったことが一通りこう語り終わった後で、いわば本音を語るっていうことがあるようにこう思うんですよ。確かに先ほど伝えたことっていうのも言わなければならないことなんだけれども、けれども一番言いたいことはこのことなんだよっていうことをこう後から言うっていうこと、 で、それはこう、付け加えのようでいて、実はその語り手のこう、絞り出すような、本音の言葉がね、そこにあるんじゃないのかな、そういうことが結構あるんじゃないのかなって思ったんです。僕放送の仕事をこうしていましたから、インタビューとか、そんな経験もあるんですけど、そういった時よくあるんですよ。一通りの、ね、インタビューが終わった後に、実はね、さっき言えなかったんだけれども、実は今はこんなことを考えていましてっていう、まあ、いわゆるオフレコですよね。そういうオフレコの時に、その人の一番本音というか言いたいことが、こう、ポロンとこう出てくるっていうことがね、ある、僕たちの会話でもあるじゃないですか。私には囲いに入っていない羊もあるんだっていうのは、結構大事な言葉なんじゃないのかなって思うんです。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れとなるって、イエス様おっしゃいました。彼らもまた導かれることで、初めて羊の群れは本当の意味で一つにされるんだっておっしゃっているんですよね。で、その時にはもう壁なんか、囲いなんかなくなるじゃないですか。人間が作ったそういうこう囲い、壁、もうイエス様はそういったものを取っ払いたいんじゃないでしょうかね。それがないんであるならば、もうイエス様ご自身のそのこう身腕がね、そのこう飼い名がもう言ってみればこう天の国の囲いそのものにこうなっているっていうふうに言っていいんじゃないのかなって思いました。その囲いっていうのは、今まで囲いがあったとするならば、私たちをこのイエス様、神様とのこうつながりから引き離そうとする、もう様々な、まあ、サタンの誘いというか、誘惑というか、そういったものがあって、そういったものが囲いを作っていると。でもその囲いをイエス様は取っ払って、そういった外にいるかのように思っているものも、私は招きたいんだ、いや招くんだっておっしゃっておられるんじゃないでしょうか。そのためにイエス様は、その囲いを取っ払うためにイエス様は十字架の戦いを戦ってくださったんだなって僕は思いました。十字架の上でその戦いを戦い抜いてくださったんじゃないのかなって思いました。その羊をも導かねばならないってイエス様おっしゃったんですよね。ねばならないって、これ英語で言えば、マストですよね。しなきゃいけないんだって。私はそのことのためにこそ来たんだって言わんばかりのこう言葉ですよ。いや、実際そうだと思うんです。ここでイエス様のご意志がはっきりと言われてるんだと思うんですね。その羊をも導かねばならない。私たち、本当にこう弱いもの、迷いやすいもの、なかなか確信が持てないもの、自分ばっかり見ているもの、そういう罪深いものの身代わりになって、イエス様は十字架についてくださったじゃないですか。ですからイエス様はこうおっしゃっているんですよね。これも十字架のことだと思います。10章の18節。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟であるって言うんですよね。あの十字架って、皆さんご存知のように、まあ、エルサレムのあのゴルゴタの丘でイエス様の十字架にこうかかられたわけですけども、考えてみますと、イエス様が十字架にかかられたゴルゴタの丘っていうのはエルサレムの市内じゃなくって郊外ですよね。あの都の外であのイエス様の十字架にかかられて死なれたんですよ。言ってみればその囲いの外にイエス様は自らこう出向かれていって、本当にこう、異邦人が 罪人の一人として数えられて処刑される、その現場にご自分が罪人の一人となって本当にこうほふられた子羊になって死んでくださったわけじゃないですか。イエス様は本当にこうそれこそ囲いの外にご自身行かれたんですよ。それは私たち一人一人を、罪深い私たち一人一人をもう一回神様のもとにこう取り戻す、そういうためだったんじゃないでしょうか。ですから私たちはそのイエス様の身腕の中にこそ自分の居場所を見出せばいいんだと思います。もう安心しきってこの方に私のすべてをお任せしますって言えばいいんだと思います。明け渡せばいいんだと思います。それは本当に自分がイエス様に祈る中で起こる出来事だと思います。祈りを聞いてくださるイエス様は本当にまたそれを聖霊ご自身が助けてくださって、あなたをイエス様と結びつけてくださるに違いないと思います。なぜなら聖霊はあなたの傍らに寄り添ってくださっているイエス様ご自身の霊だからです。来週はもう5月に入りますけれども、来週の第1週はもう第1週っていうのはいつも私たち教会では主の晩餐式守りますよね。で、主の晩餐式っていうのも、あ、私たちの居場所なんだなってなんか思ったんですね。主の晩餐には本当に文字通りイエス様の愛が溢れているなって思うんですけれども、どうしてそう思ったかっていうと、イエス様は十字架にかかられる前の晩ですよね、パンをこうちぎってね、弟子たちにこう分け与えられましたよね。で、そしてこれはあなた方のための私の体であるっておっしゃいました。僕たちの教会の死の晩餐式、今まで3月まで加藤先生がその死の晩餐式をしてくださいましたけれども、その時も一つの塊であるパンを本当に目の前でこうちぎられて、そして私たちに当番の方がね、実際には配ってくださるわけだけども、それをこうちぎられたパンを私たちは受けたわけですよね。イエス様のお体というかね、本当そう象徴するもの、それが私たちにこうやってきてるんですよ。本当にイエス様は死の晩餐でご自分を分け与えてくださったんだなって思います。そこがあなたのいる場所だよって、私あなたの中に入るよって。時こう弟子たちはその行為の意味もよく分かんなかったじゃないかと思うんですよね。ですので結局後で弟子たちはみんなイエス様の十字架の元から逃げ出してしまいました。イエス様を捨ててしまったわけですよね。じゃあイエス様はそんな弟子たちを排除したかっていうと、そんなことなくって、むしろそんなことも重々承知の上で、これからご自分を裏切るなんてことはきっとお分かりの上で、イエス様は本当にこう弟子たちの弱さとか罪の深さとか、なんていうか情けなさとか、そんなことも本当にもう百も承知の上で死の晩餐を開かれたに違いないと思うんですよね。で、そしてご自身をこうまるでこうちぎるかのようにして、これはあなた方のための私の体だよって、そしてこれは私があなた方のために流す血だよって言って、杯も思う分け与えてくださった。すごい愛だと思うんですよね。排除してないんですよ。先ほどの十章十八節のことももう一回読みしますと、イエス様は、私は自分でそれを捨てる、自分の命を捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これ復活のこと言ってますよね。これは私が父から受けた掟であるっておっしゃいました。 これで掟であるっていう言葉は口語訳では定めってなっていました。これこそ私が父から受けた定めなんだと。定め、言い換えれば父からの使命、天の父からのミッションと言っていいんじゃないでしょうか。私たちを愛するがために、私たちを捨てないがために、十字架でご自分の命をお捨てになる、そのためにこそ私は天の父なる神様のもとから来たんだって、おっしゃっているんだと思います。本当にこうすごい言葉だなって思いました。十二弟子でさえ初めから立派な信仰者ではありませんでした。いいえ、立派な信仰者なんて言える人は実は誰もいないんじゃないでしょうか。自分を見ればとても神様の救いになんか値しない、それこそ囲いの外の羊だってとしか言えないような私たちだと思います。しかしその私たちのことがイエス様は頭から離れないんだと思うんですね。私は彼らをも導かねばならないって、それこそが私のアイデンティティなんだって言わんばかりに、イエス様は今私たちをその懐の中にこう招いておられるって私は信じます。ですから今日招きの言葉でも読んでいただきました、言葉は本当にアーメンだと思うんです。これらの小さなものの一人が滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。本当にご一緒にこの真実な誠の羊飼いであるイエス様のもとに集められた私たち一人一人、一匹一匹であることをお互いに喜び合いたいって思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。あなたは十字架で私たちすべてのものをその救いの中に招いてくださいました。そしてイエス様のよみがえりによって、そのことが神様の御業として確かなことになったことを信じます。そうであればもうこの私が囲いの外にいると思う必要はないことを思います。あなたご自身が私たちの中に住んでくださるのですから、私たち自身がどのような弱さを抱えていても、罪を抱えていても、私たちはもうすでにあなたのものです。どうか愛と憐れみに満ちたあなたのその十字架の御業を受け入れる信仰をお与えください。自分で自分を断罪することなく、あなたの懐の中に飛び込んでいくその信仰を与えてください。あなたのこの大きなご愛を、教会を通し、また私たち自身の存在を通してもお伝えする、そのようなものとならせてください。聖霊を注ぎ、どうかそしてお持ちください。今、どうか特に体の弱さを覚えていらっしゃる方々に、特にあなたの平安と、そして癒しとお与えくださいますようにお祈りいたします。皆さんお一人一人の祈りに合わせ、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。